この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
今日の e ボイスは、スカイフレアイフェスティバルに来てます。お話を聞きますのは認知症友の会理事の吉田照美さんです。吉田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉田さんですね、吉田さんがこの認知症友の会というものをですね作って活動されてるんですが、どういういきさつでこれを作られたんでしょうか。
はい、私の父がもう70過ぎましたけれども、50代で発症した若年の認知症なのですね。でその若年の認知症になりますと、経済的にも仕事失業してしまって、新しい就職先も記憶が悪いというともうないですから、すごく困るわけです。そして本人は家庭に引きこもってテレビでずっとぼーっとしている。で家族はじゃあどうしようということにもなりますし、経済的にもじゃあどうやって暮らしていこうということにもなります。でそういう中でお医者様に言うと、施設利用をして介護保険の年寄りがやってるデイサービスに行ってはどうかっていう話が出てくるんですが、50代ではそういうデイサービスを行くっていうのは非常に難しくて、まあ、適用しない。でそれに行く必要が何であるんだって言って本人も混乱しますから、そういう時にじゃあ行き場をどっかに作らないといけないなっていうのがずっとありまして、で今回、今の会を立ち上げることにして4年目の活動に入りました。で今 NPO 法人化を今年手続きをしまして、で来年あたりから今度は拠点を持って施設サービス的なものができないかということを考えています。
まあ、そうすると主にその今ターゲットにされているのが若年性の認知症のところの、
はい、まあ、65歳未満で発症しているということがポイントなので、実際に発症したのが60代50代の方っていうことであれば、うちの父のように65を過ぎてもう70になっていても比較的元気で体はしっかり動いて会話能力とか対話交流能力があれば来ていただけるようなものっていうのを考えていますので、まあ、65歳をもう過ぎちゃってるから対象外だわって思わずに、65歳までに発症したのであればぜひ仲間になって活動に出てきてほしいなと思いますね。
その認知症の方をですね、こう地域で支援する上ではどういうことが一番大切なんでしょうか。
やはり本人が家の中に引きこもってテレビでゴロゴロするっていう生活をしないように、地域の方にはぜひ認知症になったことをまず伝えていただく、そしてその地域の方が見守っていくようにする体制作りっていうのをご家族の方が積極的にやっていただく方がいいです。でそうすることで、例えば本人が実際に徘徊をするような時に、徘徊をしてしまって助けてほしいっていうのが言いやすくなりますし、それから、徘徊するレベルじゃない時に出歩いてるのを見かけたら、今日どこに行かれるんですかっていう声かけをしていただくことで、社会性とかが残っていく力になりますし、支えられますから、ぜひ声かけをしてもらえる関係づくりをしていただきたいなと思います。
その辺のことを詳しく聞きたい場合に、こちらの認知症友の会さんの方に連絡をするといいわけですね。
そうですね、若年認知症に関して地域との付き合い方、それから本人のこれからの生活をどう組み立てていくか、家族のライフスタイルの組み立てなども全て相談に乗っておりますので、ぜひ一度顔を出していただいたり、お電話やメールで問い合わせをしていただければと思います。
お電話の方は、何番にお電話したらよろしいでしょうか。
はい、携帯電話で私が出ますので、090-3054-7368の方にお電話いただきまして、留守電になっておりましたら折り返しますので、お電話番号とお名前を残していただければと思います。
今日は認知症友の会の理事吉田照美さんにお話を伺いました。吉田さん、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。